ありますね。
はい。
マーケティングと競争戦略の入門と言ってますね。で、大筋で言うと3つに三部構成があってですね、一番目が入門でマーケティング、お客を生かすと。で、これが基礎ですね。で、2番目が応用編ということで競争戦略と。で、これはお客から主導権を奪うという過程になります。で、まとめということでちょっと整理してこの2つを並んでみましょうと。こういう感じね。で、あらかじめ構造だけを言っておくとね、入門編ってのはマーケティングなんで、お客さんにいかに喜んでもらうかということなんですね。で、これができてないと どうにもならないの。で、これが、まあ、おそらくここに来られる皆さんはある程度以上はできてると思うんで、で、これができたらね、この次に進むかどうかが大きなステップなんですよ。で、進んでもいいし、結論だけでも進んでもいいし、進まなくてもいいです。で、進まない場合はね、どういう人生が約束されるかというね、2番目に応用編に進まない場合はどういう人生かというと、非常に幸せな人生が約束されてます。幸せな人生ということはどういうことかというとね、みんなとね、非常に話がそうだよね、大変だよねとかって感じです。で、裏返して言うと、非常に貧乏で大変で貧乏なところから抜け出せない人生が生まれてます。で、それは逆に言うと心地よくて幸せな人生なんだよ。で、ちょっと今日その両面を聞いてですね、よく考えてほしいのは、どっちを選ぶかはそれぞれのもちろん自由で勝手の話なんで、幸せで貧乏な貧乏で愚痴がお互い愚痴を言い合いながら家を人生を歩むっていうのを別に否定しないし、それはそれ幸せな話だし、で、逆にそういう経済的な敗者と言いますけども、経済的な敗者は社会にとって必要不可欠な存在なんですね。そういうダメな人がいないと世の中では成り立たなくなっちゃうんですよ。で、そういうことをあえてね、分かった上で選ぶのは非常に一つの生き方としてあり得ると、立派であると。で、そういうのが嫌だなっていう人もいるでしょ。そういう人は2段目に行かなきゃいけませんよね。2段目に行く人はですね、どうなる、これがうまく成功した場合どうなるかというとですね、非常に不幸な人生があることになります。どういう意味で不幸かというと、人と話が合わない。全く違った世界を生き始めることになるんで、いろんなことが見えてきてですね、何を話しても本当のことを話そうとすると場を空気を壊してしまう恐れがあるので、だから話せなくなるんだよね。で、自分をちょっとこうコントロールしなきゃいけなくなっちゃうんで、そういう意味で ある種かっこいいんだけど、かっこいいんだけど不幸な人生を歩むと。で、どっちがいいかっていうのはもう究極の問題でですね、こんなことは誰にも分からないんで、ということですね。で、今日の趣旨はそのマーケティングという世界、これはだから簡単に言っちゃうと、いかに平凡になるかっていう世界です。いかに陳腐になるかっていう世界です。お客さんに認められるってことはいかに平凡かっていうことの証なんですよね。逆に言うとね、安心できる事業者をお客さんは求めますから、安心できるとはどういうことかというと、他の人と同じってことですよ。つまり逆に言えば退屈にいかに退屈な存在になるかということですね。退屈になればなるほどお客さんは安心して仕事を出してくれる。この関係は極めてハッピーでしょ。ただし逆に裏返して言うとですね、これはなあなあの関係ですね。で、決してそれはお互いに切磋琢磨して努力することを放棄した関係だから、お互いに慣れ合うという関係だから、幸せであると同時に決してなんていうかな、なんていうのかな、エクサイティングではないわけですよね。だからまるでつまんないというか、でもそれは別に仕事の話だから、仕事なんてそんなもんさっていう割り切りは当然していいわけですよね。簡単に言うとマーケティングっていうのはそういう世界です。で、それだけだと嫌だっていう人もいるわけね。ある程度、ある程度お金を稼いで、これ一応生活できるようになりましたと。で、そこで非常に心地よい世界になるわけですね。初めそこまでなかなかいかないんで、多分生活さえ大変でどうすんだみたいな話の時期が大概あってですね、で、それを超えてホッとしますよね。で、ホッとすると結構心地いいんだけど、なんか退屈だなと、なんか面白くないなと、あとこのまま例えば40歳にしちゃったら20年もこのままでやっていくのかと、定期連なみたいに人間ってついそういう贅沢なことを言っちゃうと。で、ちょっと平凡じゃ嫌だと、陳腐じゃ嫌だと、もう少しもうちょっと自分の特徴を生かしたいとかっていうふうについつい人間って思っちゃうわけですね。そういう人は次の応用編に生かざるを得ないわけですよ。そういう余計なことを考える人は。で、こっちに行くと、ちょっとさっき言った 心地よい世界じゃなくなるわけですね。常に緊張感にあふれてる世界で、になるわけです。だから1と2の入門と応用っていうのは基本的には水と油の世界で両立しないんです。でその関係をよく見てもらった上でさあどうしましょうかという話を整理、するために今日お話しするということで、ざくっと趣旨はよろしいですかね。皆さんは幸せになりたいですかということをちょっと問いかける。別に答えはありません。皆さんで勝手に考えてくれるんです。いや俺は幸せが大事だとか俺は敗者嫌だとかいろいろあると思うんだね。でありえないことを言っておくと、幸せになってかつ経済的な勝者になるっていうことはありません。そんな話は絶対にないんで、そんなことを求めてる人は不幸になるんだけど本当に、ね、そんな都合のいいこと話はありませんということでね、そういうところちょっと整理してもらったらいいなと思ってます。じゃあまずは入門編からいきましょう。いわゆるマーケティングの世界です。これはお客を生かすことですね。でお客を生かすってことは裏返して言い換えると自分は奉仕する。大体我々みたいな小さい仕事をやってる人はサービス業じゃないですか。でサービス業のサーブっていうのはまさにこれ奉仕する、つまり召使いになる。サーバントって召使いですから召使いになるということなんですね。でサービス業の特にいいところは非常に投資も何もいらないじゃないですか。自分の体一本でやるわけだからリスクは少ないわけだね。うん、その代わりさお客を中心に回っていくわけですよ。サービス業の世界っていうのは基本によりマーケティング的な世界なの、初めから世界自体が。うん、だからまずこの基礎をまず固めることが肝心なんですよ。で基礎ができてないとさっきみたいな選択肢も当然浮上してこないということですね。じゃあまず基礎のところを復習しましょうということで1から7までちょっと書いてあります。まず1番目ね、これは最も大事です。顧客のニーズは〇〇で〇〇につきますと。でここにねカタカナで2文字ですちょっと入れてほしいんだここであえて答えを言わないのでどうでしょうかカタカナ二文字ずつ、ね、誰でも知ってる言葉、日本語ですもちろん、ね、ちょっと韻を踏んでくださいでどうぞ。
楽で、
そうそう、楽で得です。これを頭に入れてください。楽で得って自分の呪文のように唱えてください。要するにこれに尽きるんですよ、顧客のニーズっていうのは。楽っていうのは何ていうかな、財務的に言うとリスクは少ないってことです。で得っていうのは財務的に言うとリターンが多いってことです。つまりできるだけリスクを少なくしてできるだけリターンを取ろうと、こういうことなの。分かりますか。こっちは要するにリスクをヘッジしたいってことです。リスクを低下させたいってことです。でこっちはリターンを動作したい。でどっちに偏るかっていうと急にこっちに偏るわけ、うん、客っていうのは、うんうん、だからこれは危なくないかっていうことをまず最初に考える。これが自己防衛本能。例えばって書いてありますよね、うん、例えばってことで誰でも知ってるとか身近な例を挙げると顧客は楽で得を求めるというのは、どんな例が出せますか。いくらでも身近な例が出ると思うんだけど例えば主婦向け の、 通販番組あるじゃないですか。夜中になるとほとんど BS はそればっかりですよね、うん、あれなんて言ってる、
うん、なんて言ってる、うん、決まり文句は、
うん、決まり文句は楽なんですよ。手間がかからないってことなんですよ。
お電話一本で、
お電話一本でもあるけど、例えばその、料理はね手間がかかるから電子レンジで手抜きに見えませんとかさ、お掃除はこうやってると楽にパッパッとできますとか、
わかりますか。ボタン一つどうのこうのとか、
うんうん、どうのこうのとか、あるいは本だとどんな本が出てますか、たった5分でわかるなんとかとか、はい、これさえすればどうのこうのとか、
猿でもわかる
か、うん、とかそういう話、わかります。何かというと全部これなんですよ、うんうん、でこういうもんじゃないと基本的に受け付けないの、ね、うん、あれはもっと簡単に言えば価格が安いものを求めるわけ。価格が安いとなんていうの、お金稼ぐのは誰でも大変なわけだから、安ければリスク少ないわけじゃない、例えば間違っても、うん、っていうことだよね。でその割には得を求めるわけ、わかりますかね。だから常にこれで動いてるわけ、お客っていうのは、うんうん、いかに楽で得なものを求めるか、楽で得なものを求めるかと、こういうことですね。で楽には低価格っていうのもあるし、それから結果が必ず出るっていう確実性、ね、うん、 要するに自分で選んだってことをしたくなるわけよ、100点は。なぜかというと、選ぶってことは、自分で選ぶってことは自分でリスクを引き受けるわけじゃない。自分でリスクを引き受けるというのはどういうことかというと、選んだ結果もしも失敗したとした場合に自分が悪いってことになっちゃうじゃない。でこれが最も顧客が意味嫌ってことなの。私が悪いと本当はお前が悪いんだけど、その時にあの業者に騙されたっていうふうに急に価値がポコッと反転するわけ本当は自由に選んだらいいんだから、自由に選んで成功するも失敗するも勝手ですよっていうのが本来の原理ですよね、うん、ところがお客ってのはそう思わない。自分で選ぶのは嫌なの、うん、だからあの自分で選んだということをしたくないわけ。よろしいかな、うん、だから自分で選んだとかいうことをしたくない。だから確実に因果関係がこう見えてるもの、うん、じゃないと困ったりするわけ。そういう意味であの楽得ですよ、こう心理的に楽だとか。だからいつもこう長いあの仕事の関係を続けてはいますよね、うん、それなんかも典型的に、うん、前これで大丈夫だったからまだ頼もうと、うんうん、別にいいとは思ってないけど、でも問題なかったからまだ頼もうという感じ で、それも楽、うん、イメージ分かりますか。楽で得っていうのがあって、特にその楽っていう方に比重が置かれるんですよ、通常お客さんというのは。どこでもそうなんだけど、どこの国でも、日本は特にその傾向が顕著なの。どこでもそうだけど、日本は特にその傾向が顕著。そんな感じで、楽で楽で得とか、楽と楽で得、楽で得といつも言っとくと、あの自分も多分我々も消費者になると同じ原理で動いてますから、あまた楽で得やってるなと思っとけばいいですね。例えばダイエットにしましょうか。最近メタボっていうのがあの医学的に病気だというふうに判断されるようになりましたね。だからダイエット本って先進国にはどこにでも溢れてるじゃないですか。要するにはっきりは食べ過ぎで運動しなさすぎなわけですよ。先進国だとどんどんそうなるわけだ。で別にそれそれで本当は病気じゃないんだけど、ね、別にどうでもいいんだけど、それを治したいと思った人はいるじゃない。はいはい。そうすると本当は本当はどういうのがいいんですか。本当のアドバイスは
運動して、
そう運動しなさいと、食べるのちょっと適切にしなさいと、ということだけですよね。あのもう痩せたいんだったら、まあ、ちゃんと運動しなさいというのと、食べ過ぎやめなさいと、あの食べるのは減らしなさいじゃなくて適切にしなさいと、それだけですよね。でもこういうアドバイスをお客は当然、
これさえ飲めば、
うん、そう、これ耳に入れません。面倒くさいからですよ、うん、運動したくないと、うん、私は忙しいと、別に暇なくせにとそれから思いっきり食べたいと、うん、ですよね、うん、だからそこのお客に負担をかけずにどうするかというんで、おっしゃったあのこれさえ飲めばいいとか、楽々ダイエットとかという話が今くらいからかじゃん分かるでしょ。これどう見ても病気だよね。あのよくこう見てみたら、でも別にそうしたければ別に太ったでいいじゃんって、別に病気になるまで太って糖尿病になったってならちょっとそれまた別の問題なんだけど、単にあの病気になる確率が増えただけの話だからどうでもいい話ですよね、うん、ということで横遠くから見てると、あのなんか病気みたいな話じゃないですか。勝手に自分で問題作り出して自分で解決しないで解決をしえない方向にすがって生きてるなんておかしいですよね。おかしいんだけど、それがお客さんというものなんですよね。イメージできました。何かの問題をあのパッとあの努力せずに解決したいということですよね、うん、ということです。で、ここまではまず理解できましたか。これがお客さんの本能であると、これを一切変えることはできないと。で、括弧にしかし常識で考えると、と、その楽で得がですね、長続きするはずがないですよね。どう考えても思いますよね。本当にその人がシェイプアップしたら、要するに運動すればいいわけだ。運動するのはただでしょ。例えばジョギングしたり歩いたりするんだったら、ウェアだけあればいいからほぼただですよね。で一切お金使う必要ないけど、ちょっとやりたいのはちょっと早起きするとかね、寝る前にちょっと30分ぐらいちょっと走るとかね、誰でもただでできるじゃないですか、うん、なのにしないんだよねそれに金に頼っちゃうわけ、うん、でそういう状態がさ、普通に考えて長続きするわけないじゃない。良くなることもないじゃない、うん、要するに本当にあるのは大変で得なことか楽でそんなことしかないわけじゃないですか。よく冷静に考えて楽で得なんてあるわけないよね よほどその人が恵まれた家に恵まれた家に生まれて恵まれた才能を持って生まれたらさ、すごい運のかもしれないけどさ、普通に考えて長続きするはずがないよね。だからお客さんっていうのは冷静に考えたら長続きするはずがないものを追い求めちゃうものなんですよ。うん、わかりますかねこのあたりこんなはずがないものをそれでも追い求めちゃう。で効果が出ないとさらにそれにすがっちゃうから、なぜかというと自分で選んだから私は間違ってなかったはずだと、うん、だからなかなか頭のいい業者はそこら辺を絶対効果が出ないようにするわけ、自分のビジネスが。であなたはまだちょっとやり方が徹底してないとかねもう少し頑張らなきゃと、やればできるんだからと、なんかわけのわかんない話で、あの意図して引きずんでる業者は非常にあのなかなかしたたか。でもとんでもない業者のうちの半分ぐらいはそれを本気で信じてる人います。もうこれちょっとお客さんとの間でもうどんどんどんどんその客観的に見ると負のスパイラルに入っていく現象ですよ。本人たち真面目そのものだと、でも外から見ると実は楽でどこを狙ってるというなんか永久期間をなんか開発しようなそういうことをやってるようなもんなまあ、ということなのね。だから長続きするはずがないわけ、そういう話はね。加えてと顧客は私は〇〇〇ともう求めるものです。どうでしょうか顧客は
なんか特別とかそういうの、
うん、それも近いけどそこまで思い上がってません近いけどそこまで思い上がってない。私は楽で、
ここまでは
そこまではいいと。で加えて私はあのこの3文字にあの当てはまなくていいよ、適当に書いてるからこれ、
で
4文字でも5文字でも1文字でも何でもいいです。
楽で得、
楽で得ってのは割と計算族の話やな、計算でしょ、計算じゃないことも求めてる。計算の外って言うと何でしょうか、お客さんが求めてる。
気持ちいいとか、
うん、
気持ちの良さ
とか、うん、もうちょっとない、違った、気持ちいいも得に近いから、
素敵、
うん、素敵も結構、うん、それに近い。本当ね、素敵というのもちょっと思い上がりすぎてるかもしれない、ね、私は正しいというのを求めてる、私は間違ってないと。わかります、私は決して間違ってないと、私は決して人に迷惑をかけてないとか、私は間違ったことを言ってないとか、こういうのを求めるの正しさを、要するに損得感情にうるさいだけじゃなく、正しい正しくないという意味での正しさまで求めちゃうわけ、厚かましいでしょつまり間違ったことをせずに、決して汚いことをせずに楽で解くという、まあそんなことがあったらすごいですよねという夢に向かっていきたがる。だからマーケティングをやるときはお客さんにこういうことを絶対言っちゃいけないし、そういうことを素振りにも見せちゃいけないわけ、うん、さりげなくこの 1,2,3 を満たしてあげるわけ、ね、サービス業だろうもの例えば相手がお客さんが、会社をやってる人だとします。全くのコンシューマーの場合と、それから小さいビジネスやってるとか、ビジネスの場合ありますね。ビジネスやってる場合、例えばお客さん、どういうお客さんが通常多いですかね。
僕の具体的
に、いや別にあの具体的に考えなくていいですよ。一般的に言って、例えばそうだな、中小企業にしましょうか、
はい、
中小企業をベースにお客さんにしてるある人がいたとしましょう。
中小企業を、
うん、中小企業をお客さんのターゲットとして、はいはい、あのビジネスをやってる小さい会社があったとしましょう。そのお客さんの中小企業とビジネス層の大半はどういう状態ですか、今経営状態。
まあ、
うん、
よくない、
うん、苦しいですよね、苦しいですよね、よくないですよね。その時に間違っても、
あ、
間違ってもこういうことを言っちゃいけないというのは、
え、
それはあんたがバカなんだからってあんたが努力しないからだという正しいことを言っちゃいけないんですよ。だいたい頭悪いくせに、なんで独立したのとかさあなたサラリーマンやってた方が絶対儲かるのにとかって言っちゃいけないんですよその時はどういうかというと、いや大変な世の中になりましたねと言わなきゃいけないです。これ裏側で何言ってるかと、大変な世の中になりましたねってことはどういうことを言ってるんですか、お客さんに間接的に。
あなたが悪いんじゃない、
そうそう、あなたが悪いんじゃないですよと、世の中が悪いんですと、うん、なかなか巧妙でしょ、こういう褒め方を皆さん覚えるべきなのあなたが素晴らしいと言ったらダイレクトでそれは知らじゃないでしょ、いや大変ですよねってこういうことは感じね、つまりあなたはよくやってると。でもそのあなたが正しく、要するに楽にならないのは、うん、ね、 それは多分世の中が悪いからだろうというふうになるわけだ。でついでにもう一言付け加えようとすると、
あなた
はダメ押しで、いや大変ですよね、世の中が今大変なことになってますよね。でその次にダメ押しで付け加えるとしたら、いやー私も大変なんですよ。わかりますよね。あなた大変ですよね。でも私は全然楽なんですよ。不思議ですね。同じ世の中にいるのにと。お客は頭にくるじゃないですか。お前何様なんだと。いやだって俺頭いいんだもんとかさ。俺あんたと違ってすごい努力してるからねなんて言うとお客さんはムカッとするじゃないですか。だから基本的に一人さんを満たしてあげなきゃいけないから、いや大変ですよね、うん、で世の中大変ですよね、で私もあなたと同じなんですよっていう時に、同じなんですよって直接言っちゃうと、あれでしょ、ダイレクトすぎるでしょ、うんうん、だからいや私も大変なんですよってことで、同じようにあなたの同じ類ですよと。これ基本的に要するに分かりますよね、マーケティングなら基本的に共通項をいかに見出すかってことから、お客さん営業でもそうでしょ、初め会った時に何でもいいからあんたと私一緒だよねっていう、いろんなその共通項を見つけるためにいろんな話題振るわけじゃないですか。今日天気いいですねと、これいやいや天気悪いじゃないかとかって、それが合わないことはないからまずこういうところに始まって、でおじさん同士だったら、昨日のジャイアンツはどうのこうのとか、当たり障りのないところからこう話し合って、要するに共通項を見つけ出すってことでしょ、営業の基本っていうのは、うん、だから共通項を見つけ出すってことは、お客さんのターゲットは基本的にさっき言った123に大体共通項があるわけだから、そこにだんだんこいつ入っていくわけだね。だから共通になっていくってことなんですよ、マーケティングっていうのは、うん、つまり応用編を先取りして言うと、どんどん平凡になっていくわけだ。そうですよね、平凡にならないとさっき言った安心感みたいなのも与えられないわけだですよね、うん、そんな感じ。ここでなんとなくあんまり人があんまり言わないことですけど、分かりましたかね。だからお客様から安心してもらえるとか信用してもらえるとか、そういう存在になりなさいってよく言いますよね。つまりこういうことです、平凡になりなさいってことです。うん、ということですね。それで、123まではそんなに異論ないですか。あんまり言うと反発がよく、特に大企業の時にこういうことを言うとものすごく反発を食らうんですけど、こういうことを演技しなさいよと皆さんに言うんですよ。本当にそうなっちゃいけませんよって言うんですけど、ね、
なんかなってるかもしれない。
いやだんだんこれはね、これがそこが怖いところになるよ。自分で言ってるうちにだんだんそうなるのよ。お客さんの力とか現場の力っていうのはものすごく力があるもんだから、だんだんねそこに同化しちゃうもんなんですよ人間、うん、なぜ同化するかっていうと、冒頭言いましたけど、その方が幸せだからなんですよ、うん、だから何回も言いますけど、幸せになりたいですかと聞いて、幸せになりたい場合はもう簡単なんですよ、貧乏を確保すればいいわけだ。以上と、うん、という話になるから、極めて明快でスキッとした正しい人生の見方ができるわけだ。でその辺をちょっとよく考えてほしいわけよ、真面目に、うん、だからまあ123はそんな感じで、僕らもお客さんの立場で、今日は皆さんもちろん働く側の立場で今日お話してますけど、皆さんもお客さんでいろいろ物買ったりすると、多分このカッコ1カッコ2カッコ3で選んだりするでしょ。そうだね、行きつけのお店とかさ、男は大体そういうのが好きだよね。めんどくせえから見たとこばっかりと。で結婚した途端に全く違ったことになって、前川のとこ行くと怒られたりしてから、どんどん次行ったりすると、でこうだから安心とか予測可能とかつい求めちゃうんだよね、うんうん、だからそういうところに大体消費者としては一般的にそういう傾向があるということですね。